今日はマタイの福音書の6章です。このところには神の報いを求めることが語られています。一節に、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいとイエス様は言われました。なぜならばそれは天におられるあなた方の父から報いを受けられませんというところに問題があるということです。この世において、そして評価が与えられるならば、それはもうこの世のものでしかないということです。しかし私たちは永遠に生きるということを考えるならば、人からの報いではなくて神様から豊かに報いを与えていただく、こちらの方が大いなることではないかと思います。4節のところに、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。私たちは永遠の報いを得ることができるわけです。そしてまた祈りのこともイエス様は言われました。6節に、あなたが祈るときには家の奥の自分の部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。あなたの父に祈るということを言われたわけです。その当時、通りで、また町の辻角で祈る人たちがいたようです。大声を張り上げ、そしてまた人々から立派に見えるように彼らはそのようにした。しかし彼らは人の称賛を受けるということが目的であったようです。私たちはなぜ祈るのか、それは神様が報いてくださる、それを求めることではないでしょうか。6節の終わりに、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとあるわけです。私たちは人の報いではなくて神の報いを求めていく。そしてイエス様は9節から13節のところに、主の祈りと言われるこの祈りの手本を語ってくださったわけです。一番最初には、天にいます私たちの父よと呼びかけがあるわけです。私たちは父なる神様に求めていく、それが祈りの本筋であるということです。確かに私たちは人と一緒に生活し、そしてまた人から褒められたり称賛を受ける、それは喜ばしいことであるわけですけれども、しかしそのことは実はこの世でもう報いを完全に受けてしまっている。天の御国においての報いということを私たちは失うことになってしまうわけです。ですから私たちはただ単に人に喜ばれるためにするのではなくて、私たちは天において永遠の豊かな報いを受ける、それが大切なことであるわけです。ですから19節を見ると、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいとイエス様は言われました。虫や錆で傷物になったり、また盗人に盗まれるということがあるわけです。20節には、自分のために天に宝を蓄えなさいと言われています。そこでは傷物になることはなく、また盗人も盗むことはないということです。ですから私たちはいつも天に自分の宝を蓄えていく、そのことを意識するものでありたいと思います。なぜならば神様がすべてを備えてくださり、また与えてくださる方であるということです。24節に、あなた方は神と富とに仕えることはできませんとあります。私たちは全能の神様に仕えるのか、それともこの世の富に仕えるのか、それを選択しなければならない時が必ずあると思います。どちらが永遠に残るものであるか、私たちはしっかりとそのことを考え、そしてまた天に宝を蓄えていく、そういうものでありたいと思います。そして25節以降に、この心配するのはやめなさいとイエス様は言われました。26節には、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈りもしない、しかし天の父は養っていてくださる。そしてまた野の花のこともイエス様は言われました。 30節に今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方はもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、イエス様は言われたわけです。野の花でさえも神様がきれいに装ってくださる。ですから私たちは心配する必要は一つもないということです。なぜならば、32節のところに、あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。私たちを養ってくださるのは、実は人ではなくて、すべてを作られた神様ご自身が私たちを養ってくださるということであるわけです。ですから私たちがすべてを神様に委ねていくならば、神様は私たちを守り、命を与え、そしてまた豊かに養ってくださるということであるわけです。じゃあ私たちは何を求めるべきか。33節に、まず神の国と神の義を求めなさい、イエス様は言われました。神の国、それは神様が支配されるという意味があるわけなんです。神様は私たちを養われ、そしてまた命をも与えてくださり、必要なものは十分に備えてくださるということであるわけです。そして神の義とは何か。それはイエス・キリストの十字架によって私たちのすべての咎、罪、過ちが許される。私たちを義と認めてくださる。私たちは義であると宣言してくださる。この神の義を求めなさいということです。私たちは失敗しやすいものです。また過ちを犯してしまう。また時にはもう本当に暗く沈んでしまうということがありますけれども、しかしそういう私たちを神様は愛し、命を与え、そしてまた許し、私たちを育んでくださる。そのことを信じて生きるということが大切であるわけです。34節に、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。イエス様はそのように言われました。一切を神様に委ね、また神様が豊かに報い、また養ってくださる。そのことを信じて生きるものとさせていただきたいと思います。